その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために律法の慣習を守るために入ってきた。するとシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いた。またシメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも差し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。ではこの後、聖歌隊による特別賛美、賛美歌の103番、巻人羊をともに、聖歌隊が賛美してくださいます。
Thank you.
カの福音書を読みましたけれども、そこにシメオンという人物が登場してまいります。でシメオンは正しい敬虔な人であったと書かれております。さて皆さんはこの正しい人と聞いてどんな人を想像するでしょうか。まあ、すぐに頭に浮かんでくるのは何をしても間違ったことはしない、何を語ってもいつも正しいことを言う、性格は几帳面で部屋に入ってもゴミ一つ落ちていない、まあ、そんな人を想像いたしますが、もし実際にそのような人が私たちのそばにいたらどう感じるでしょうか。ちょっと優等生すぎて窮屈で息が詰まってしまう、まあ、そう感じるかもしれません。でも聖書で正しい人と呼ばれるときはどんな意味があるんでしょう。まあ、実は結論から言いますと間違ったことはしないという意味ではありません。シメオンは自分はもうすぐ死ぬのだというようなことを、まあ、ここで言っておりますけれども、聖書によりますと人間はすべて生まれながらに罪人であり、その結果すべての人間は死ぬものとなってしまったと書かれております。シメオンもやがて死にます。ということはシメオンは神様の目から見ますとやっぱり罪人の一人に過ぎません。それなのになぜシメオンは正しい人と呼ばれるのでしょうか。まあ、罪人というのは一体何であるか、どういう意味なんですかということを皆さんも聞きたいと思うんですが、罪人というのはそもそも正しいことをしたいと願ってもできない存在であります。まあ、こう言いますと少し変に聞こえるかもしれませんが、自分は正しいことはできないと隠さずに正直に言えるものこそが正しい人である。まあ、聖書はどうもそう言っているようであります。そしてまたシメオンは確かにそのような人でありました。自分は正しいことができない、しかしそれだけ正直にそのことを言っているだけで正しい人と呼ばれたのではありません。もう一つ理由があります。シメオンはイスラエルの慰められることを待ち望んでいたとあります。まあ、イスラエルというのはシメオンが住んでいた国の名前でもありますし、同時に、まあ、イスラエル民族というように、まあ、このシメオンの国籍を指す言葉でもあります。さてこれを今度は自分のこととして考えてみたいと思います。皆さんは何か困ったことが起きたらどんなことを心に思いますか。まあ、どんな神様かはいろいろあるかもしれませんけれども、神様私のことを助けてくださいとまず思うんじゃないでしょうか。自分が困っているんですから助けてもらいたいのはこの私、あの人この人じゃなくてまず私を助けてください、まあそう思うはずです。でその時周りに困っている他の人がいたとしても、あの人も助けてください、この人も助けてくださいと思う、そういう余裕はなかなかありません。あの人この人よりまず自分、まず大変だから助けてと思います。シメオンはどうだったでしょうか。シメオンは自分は罪人であり正しいことをすることができないと悲しんでおりまして、それで神様このシメオンを自分を助けてくださいと願ってはおりましたが、しかしそこで終わらなかった。シメオンは自分だけが助かればよいとは思いませんでした。この国に住む人たちも皆自分と同じように罪に苦しんでいる、だからこの人たちも助けてほしい、それがイスラエルの慰められることを待ち望んでいたという意味です。たとえ自分一人が助けられたとしても、自分一人が救われたとしても、 何もそれだけでは嬉しくない。みんなが一緒に、あの人この人も一緒に救われるとたとき、初めて自分も一緒に喜ぶことができると彼は考えていました。神様はそれをご覧になって、シメオンを正しい人だと言いました。まあ、そこまで考えますと、あ、なんだシメオンは、まあ、いわゆる日本語で言えば情け深い人だったんだね、まあ、そういう結論で終わりそうですが、実はそれでは終わらないんです。もっと大切なことがあります。神様はシメオンを正しい人だと呼びました。それは、ああシメオン、お前正しいよ、よかったねと言っておしまいという意味ではありません。シメオン、お前は正しいことを願っている、あなたは正しいのだと神様が言われているのであるならば、それはどういうことになるか。言っておしまいじゃないんです。正しいね、よかったねでおしまいなどではなくて、神様はシメオンの願い通りに行動しますよ、必ずやりますからねということも表しているんです。さて、そんなシメオンは主のキリストを見るまでは決して死なないとあらかじめ告げられていました。主のキリストを見るまでは決して死なない、この箇所をもう少し元々の文章に即して直訳いたしますと、キリストを見るまでは死を見ることはないと書いてあるんですね。キリストを見るまでは死を見ることはない。これを一歩、わずか一歩進めますと、こう言い換えることができます。キリストを見る者は死を見ることがない。キリストを見る者は死を見ることはない。なぜそう言えるんでしょうか。まあ、そのことはこれから徐々に考えてまい、触れてまいりますが、そのシメオンはある時、両親の腕に抱かれて宮に入ってきました幼子イエスに出会いました。この幼子こそ神様から使わされてきました救い主キリストでありました。主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊によって告げられていた、その通りのことが今目の前で起きました。その幼子を腕に抱き、シメオンはこう言いました。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。去らせてくださいます、なんだこれはと思うかもしれません。まあ、言い換えればこれはいつ死んでも構いませんと言っているんです。たとえ今日自分が死ぬようなことになったとしても、私は思い残すことは一つもありません、もう心安らかに死ぬことができますとシメオンは言っています。しかしさっき言いましたね、救い主主のキリストを見るまでは決して死なない、キリストを見る者は死を見ることはないと言ったのに、シメオンは自分はもう死ぬんだと言っているんです。で、実際シメオンは死にました。キリストを見る者は死を見ることはない。なんだ、これ嘘じゃない。見たのに、救い主キリストを見たのに死んでしまったじゃないか。これは嘘だ。いいえ、嘘ではありません。じゃあどういうことなんだ。なぜこれが嘘でないと言えるのか、まあ、それを考えていきます。なぜシメオンはいつ死んでもいいと思ったんでしょうか。いつ死んでも自分は平安だと言えたんでしょうか。まあ、死にたいと思う理由はいろいろありますね。皆さんの中にも経験があるかもしれません。死にたい。まあ、いつ死んでもいいというのとはちょっと違いますけれども、人生に絶望したとき、もうダメだ、もう自分の望みは全部取られてしまった、何の望みもない、もう自分は死ぬしかない、死にたいと思うときがあります。シメオンは絶望して死にたいと言っているのではない。逆に、 希望が叶えられました。キリストに会いたい、救い主に会いたいという望みが今叶えられましたので、シメオンは一番の喜びの中にいます。それで彼はもう死んでもいいと言ってます。皆さんは自分が死ぬことを考えたことがあるでしょうか。若い時はなかなかできないんですね。自分が死ぬっていうピンとこないんです。もうそれよりも自分はもっと、こう何か素晴らしい能力がもっともっと、蓄えて素晴らしい人間になれるという、こう上の方向を見ているんですが、だんだん年を重ねていきますと、もう上向いたって上に行けない、自分はもう下り坂の底を転げ落ちていくしかないような感じになってきますから、だんだん死がこう身近になってまいります。で、死ぬのが楽しいという人はまずいないと思います。死ぬのが怖い、まあ、怖いとは言わないけど、なんとなく不安だ、恐れがあるというふうに言う人が多いと思います。死ぬのが怖い、いや不安だ、そういう思いがありますので、なるべく死ぬことは考えないようにいたします。楽しいことを考えよう、死なんかもうそんなことはもう後ろにどうせいつか絶対来るんだから、だからもう考えないようにしようというふうに毎日楽しいことを考えようとする人もいます。なぜ死は怖いんでしょうか。なぜ死ぬのが不安なんでしょうか。まあ、死んだら大好きな人にもう会えない、あるいは死んだら私どこへ行ってしまうんだろうかという何か、それが分からなくて不安だ、あるいは自分は今生きているからここに存在して、自分の何か命というものを実感できるけれども、死んだら全部消えてしまう、自分が今までやってきたいろんな努力してやってきたそれが全部おしまいになって、リセットで、はい、リセットボタンを押してあなたもういません、あなた存在しませんと言われてしまったら、すごい何か悲しい、そういう思いが湧いてきて死が怖くなります。でもシメオンはどうでしょう。いつ死んでもいいと言いました。なぜ言えたんでしょう。まあ、それは救い主キリストを見たからだということが分かりますけれども、なぜ救い主キリストを見ただけでいつ死んでもいいと言えたんでしょうか。そもそも救い主キリストと呼ばれる方は一体私たちのを何から救ってくれるんでしょう。救い主ということですから救う方であるというのは分かると思うんですが、何から救うんでしょう。先ほど言いました、私たちは死ぬ存在だ、そしてその死ぬという原因はどこから来ているかというと、罪というところから来ている。つまり罪というものを解決しない限り私たちは死んでしまうのだ。救い主という方はその根本的な私たちが苦しんでいる罪というもの、死というものを私たちから救ってください、そういうところから救ってくださる方だ。シメオンはそれが分かりました。だからもう死ぬのが怖くない。なぜならたとえ今自分がこの地上での生涯もう終わりましたと言われたとしても、救い主が自分を死から救ってくださるのだということが分かったんです。なぜ分かったと思いますか。皆さん、いや、シメオンはもう聖書読んでるから、聖書から、もう救い主ということはこういうことをしてくれるということが全部知識として頭にあったから分かったと思いますか。まあ、確かに知識はあったんです、シメオン。だから救い主がやがてイスラエルに来るということを願っていたんです。そして実際に聖霊によって主のキリストを見ると告げられていました。ところがシメオンに一つだけ教えてもらえなかった、教えられなかったことがあります。そのキリストという方はどんな姿で来るのか、それは一切教えられていなかったんです。今目の前に見て初めて キリスト救い主はこの方だと見て驚きました。まさかどんな姿で来るかと想像したけれども、この幼子赤ちゃんの姿で救い主キリストが来たということを見て驚いたんですから、まさかと思いました。この方は、この赤ちゃんは神様です。神様である方が赤ちゃんの姿になられるなどということをシメオンは考えもしなかった。まさかこんな姿で私たちのところに来るなどとは予想もしませんでした。神様、シメオンにとって神様というのは本当に高いところにおられる清いお方であります。もし来るとするなら光に輝いて、もう近づくこともできないくらい素晴らしい姿を持って来るのかなと思っていたら、赤ちゃんとなってきた。赤ちゃんってどういう姿ですか。まあ、人間の中でも最も小さくて弱い姿です。みんなの世話を受けなければ生きていくことはできません。そういう姿になった救い主、神様をシメオンは自分の目で見ました。この幼子、まあ、イエス様という方ですけれども、その幼子を見たとき、シメオンはすべてわかりました。今までは知識として知っていた。救い主は来てくれるということは知っていた。でも今、シメオンの深いところで理解できました。神様は本気で私たちを救おうとされる。それも上から、あのすごい力を持って上からよら救ってやるぞというふうにして来るのではない。小さくなってきている。来られた。私たちよりの中で最も弱い姿となってきてくれた。こんな神様だったんだ。そこまで知って私たちを救おうとされているのだ。その姿を見たとき、神様は必ず、そして確実に私たちを救ってください。この自分も死から救われていくのだということが分かり、いつ死んでもよいのだと告白するようになりました。そのシメオンは幼子、まあ、イエス様を救い主である方を腕に抱きながら、母親であるマリアにいろいろなことを語りました。まあ、こう語っております。ご覧なさい。この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。まあ、いろんなことを言っております。多くの人がまた立ち上がるために定められている。なんだこの意味は。まあ、実はこの聖書を研究する学者さんたちの間でも、この意味については確かなことはわからないと言っております。でも少なくとも、この幼子、救い主イエス・キリストと呼ばれる方がやがて大きくなった時に大変なことになりそうだということは、まあ、お分かりになると思います。このイエス様に対してことごとく反対するものが現れてくる。母親であるマリアはそれを見て、自分の心が剣で刺し貫かれるかのような辛い思いをあなたはやがてしますよ。まあ、シメオンはそう言いました。両親を祝福し、ですから、まあ、おめでとう。いや、素晴らしい赤ちゃん。あなた方は救い主を預けられて育ててるんですね。よかったですね。という、まあ、そういうおめでとうと言った次にですね、何か不吉なことを言うんですね。あんまりこんなこと言わない方がいいんじゃないかと思うんですが、シメオンははっきりと言いました。まあ、マリアもつらかったと思います。自分がやがてそんな目に遭うのか。で、確かにシメオンが語ったことは事実でありました。イエス様はやがて人々に憎まれます。 怒りをぶつけられ罵られ唾をかけられ鞭で打たれ、罪のない方であるのに罪を着せられ十字架で処刑されました。母親であるマリアはイエス様のその処刑の場面に立ち会い、すべて見ておりました。十字架で苦しむイエス様を見、そしてやがてそのイエス様が十字架で死んでいかれ、そして墓に葬られるところまで一部始終を見なきゃいけなかった。やっぱり自分のお腹を痛めて産んだ息子ですよ。息子がそんな形で死ななきゃいけない、母親として最も辛いことだったと。確かに剣がマリアの心を刺し貫いていきました。救い主である方が十字架で死んでしまいました。でもこの方は私たちを死から救うために来たはずじゃなかったですか。救うために来たのに死んでしまった。これじゃあ何にも意味がない、無駄だった、救い主じゃないでしょ。でもこの方は救い主です。私たちを本気で救うために赤ちゃんとなって来てくださった方なんです。なぜこの方は救い主であるか。十字架で死んで終わりじゃなかった。三日目によみがえられた、そして死に打ち勝った方だからこそ、この方は救い主だと言われます。シメオンはそれが分かりました。だからいつ死んでもいいのだと言えました。まあ、皆さんはこのイエス様が3日目によみがえられた、死んだのに死からよみがえられたと聞きますと、何それと思うと思います。まあ、ゲームソフトなら、そういうことは何度でも可能かもしれませんけど、実際にこの方は十字架で死んだ、まあ、神様だからできたんでしょうと思うかもしれませんが、そうではない。この方は本当に人間の姿を取られましたから、周りにいるその人たちも、あ、このイエスは確実に死んだという診断をし、墓に葬りました。それなのに死からよみがえられた、私たちの目から見れば不思議なことです。まあ、実は私もまさかそんなことが起きあるはずがないと実は信じてなかったんですね。まあ、イエス様は救い主だということは告白して、いましたけれども、最後の最後までこのイエス様が死からよみがえったなんてまさかなというふうにずっと思ってたんです。でも聖書はもう堂々とこれを主張いたし、そして、まあ、聖書を書いたパウロという人がいますけれども、パウロはもしキリストが死からよみがえられなかったならば、私たちは虚しいものを信じていることになるとさえ、それだけ大切な出来事だと言っているんです。まあ、それを聞いて皆さんがすぐに信じるか信じられないか、まあ、少なくとも私は何年もかかりましたけど、でもそう言って、それを信じていいんだと言っている。キリストがよみがえられたのなら、私たちも同じように死からよみがえっていく。シメオンはそれが分かった。だから今日死んでもいい、今日死んだとしても心は平安だと言えたんです。シメオンはイスラエルの慰められることを待ち望んでいたと書いてあります。慰める、まあ、慰めるというと、ああかわいそうですね、大変な目にあったんですねと、まあ、このかわいそうですねと思うような、そういう言葉に私たちは置き換えますけれども、聖書ではそんな軽い言葉ではありません。徹底的なんです。どれぐらい徹底的かと言いますと、例えば私たちが愛するものをなくしてしまった、事故か病気かいろんな理由でなくしてしまった時に、そこで悲しんでいるものを神様はご覧になり、神様は私たちを慰めてくださると言います。 どのようにして慰めるのでしょうか。かわいそうだね。確かに言葉をかけてくださるこの救い主でありますけど、それだけじゃないんです。この方は涙を流し一緒に悲しむと同時、それで終わってはいけない。あなたの亡くしてしまった愛する家族を私は死から取り戻すのだと言って、実際にそのようにしてください。それが神様の慰めであります。ただ単にはい生き返りましたよ、それをあなたに戻しますよ、はいこれで元通りですねではない。聖書に書いてあります。2倍にして返しますよ。つまりもっと素晴らしい形で私たちに戻してくださるのだと神様は約束してください。神様はそんな方なんです。そこまでされる方なんです。シメオンはこの幼子イエス様を見たとき、そこまで本当にするそのような方だということが分かって、いつ死んでもよいと告白しました。今シメオンはこの救い主イエス様、赤ちゃんであるイエス様を腕に抱いております。これを別の言い方をしましょう。救い主である神様は今シメオンの腕に抱かれています。神様である方がシメオンの腕にご自分を委ねておられるんです。神様である方は今赤ちゃんですから自分の好きなところに行けないんです。いろんな人たち、周りの人たちの世話を受けて初めて生きていける存在になっております。神様である方なのに地上で最も弱い姿になっている、これは不思議です。神様といえば何でもできるか、どこへでもすぐに行けるか、全てのことを知っておられるか、そんなふうに私たちは思う。確かに神、聖書の神様はそうなんだけど、今このイエス様は違う。人の世話を受けなければ生きていない。人の腕に抱かれている神様です。これが私たちの神様。これが私たちの救い主です。神様が、まあ、イエス様がその時ですね、どんなふうに思ったか想像したくなります。シメオン、お前、俺を落とすなよ。俺を落としたら大変な目に遭うから、お前、しっかり抱いてろよとか、いろんなことを思ったかもしれない。でもそれはそんなことないですね。シメオンは絶対に話すはずがあります。神様は、イエス様は、シメオンを信頼して自分の体を預けている。それが神様なんです。高いところにいて、お前はいい人間か、悪い人間かっていうふうに、なんか冷たい視線で裁くようなお方じゃない。罪を重ねて私は正しいことができないんですと悲しむ者のところに来てください。そしてそのような者の腕にご自分を預けていく。私があなたの腕に抱かれたいのだ、私があなたのところに行きたいのだ、そんなふうにしてこの救い主である方は私たちの腕に抱かれようとする。2000年前、救い主である方はこのようなお姿をとって私たちのところに来てくださいました。幼子である神様、どれほどにそれが素晴らしいことであるのか、今日もう一度覚えて神様の御名を崇めたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたが救い主となられて私たちのところに来られたときに、あなたは本当に小さな赤ちゃんの姿でありました。シメオンはそれを見たとき、 全く予想もしていなかったと思います。まさかこんな姿で救い主が来られると、そしてまさかこんな姿に神様がなられると、それも罪人である、正しいことなど一つもできないと思っていたこの者の腕にその神様が抱かれている、本当に不思議なことに思われました。でもそれこそあなたが私たちを救おうとされるその思いの表れである、決して上からお前たちを救ってやると言っているのではない、あなたの苦しみの中に来ますよ、あなたの悲しみは私の悲しみでもあるのだからと、あなたは小さな姿をとって来てくださいました。決して私たちの心がわからない方ではない、いや私たちと同じ苦しみをあなたは味わわれていく、私たちを救うためにあらゆるものをあなたはお捨てになります。主よ、今ここに集われているお一人お一人の上に救い主が来てくださったら、それはあなたのためでもあったのだということをあなたご自身がお語りくださいますよ。まさかそんなことあるはずない、死からよみがえる、ありえないと私たちはどこかで否定しますけれども、でも最も苦しんでいるのはそのことであります。神様、私たちを救ってくださいますよ。神様の救いがお一人お一人の上に確実に成し遂げられてまいりますよ。私たちが失ったものはたくさんあります、そのことで悲しんでいますから、あなたが2倍にして取り戻してくださいますよ。あなたが救い主として来られたことを共にお祝いし共に味わいたいと願います。あなたの恵みがお一人お一人に豊かにありますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。